ジプトの国とファラオに対して主なる神が下された災いを見てきております。お読みいただいた10章1から20節には第8の災い、イナゴの災いについて記されております。このイナゴの災いは、先週見た第7の災い、ヒョウの災いに追い打ちをかけるものでありました。5節に、ヒョウの害を免れた残りのものを食い荒らしとありますように、ヒョウによって打たれなかった残りの植物に壊滅的な打撃を与えるものであったわけです。この災いが下されるに際して、モーセとアロンはエジプトをファラオに警告をしていました。もしあなたが私の民を去らせることを拒み続けるならば、私はあなたの領土にイナゴを送り込む。これを聞いたファラオの家臣はファラオに進言します。7節、いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。ファラオの家臣がファラオに対してこのような進言をしたことは興味深いことと思いますが、家臣はエジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか、このように言ったわけです。おそらくファラオの家臣もですが、ファラオ自身も内心は不安でいっぱいであったと思います。ファラオとモーセとの間に交渉が始まります。ファラオがイスラエルのうちエジプトを出ていくのは誰と誰であるのかと尋ねると、モーセは民の全員ですと答えます。するとファラオは、行くなら男たちだけで行くがよいと言って、モーセとアロンを追い出してしまいます。そこでイナゴの災いが下されるわけです。13節以下、モーセがエジプトの地に杖を差し伸べると、主は丸い昼夜東風を吹かせられた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴはエジプト全土を襲い、エジプトの領土全体にとどまった。このようにおびただしいイナゴの大群は前にも後にもなかった。イナゴは地の表をすべて覆ったので地は暗くなった。イナゴは地のあらゆる草、ヒョウの害を免れた木の実をすべて食い尽くしたので、木であれ野の草であれ、エジプト全土のどこにも緑のものは何一つ残らなかった。イナゴの被害の凄まじさがわかるのであります。マタイによる福音書24章11節に、世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難という言葉を主イエスは語っておられたわけですが、まさにそのような終末的な苦難がエジプト全土を襲ったのです。つまりエジプト全土が、死の様相を呈した。エジプト全土に死が迫ったということです。中6、17節、ファラオは急いでモーセとアロンを呼んで頼んだ。あなたたちの神主に対し、またあなたたちに対しても私は過ちを犯した。どうかもう一度だけ過ちを許して、あなたたちの神主に祈願してもらいたい。こんな死に方だけはしないで済むように。16節に急いでという言葉がありますけれども、ファラオがこのような言葉を語ったのはここが初めてであります。いかに事態が切迫していたのかということが伝わります。ファラオは自分の罪を認め、罪の許しを請い、モーセとアロンに この災いを過ぎ去らせてくれと頼みます。モーセが主に祈り求めると、極めて強い風が瞬時にしてイナゴを吹き飛ばし、エジプトに臨んでいた死は取り去られたのです。しかしファラオはまた心を固くなにし、イスラエルをそらせようとしませんでした。先週もファラオの悔い改めは一時的であったというふうに申しましたけれども、ここも同じです。災いが去るとファラオはもう心を固くなにしてしまう。10章21から29節には第9の災い、暗闇の災いについて記されています。濃い闇が3日間エジプト全土を襲います。しかし23節、イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった。主なる神はここでもご自身の選びの民イスラエルをエジプトと区別されます。イスラエルはゴシェンという地方にまとまって住んでいたということを以前にも確かめたのですが、実はエジプト人に混じって住んでいる人々もあったわけです。つまり暗闇のただ中にところどころ光が灯る、そういう光景が見られたということで、この暗闇の災いを通してこれまでの災いにおいても見られたイスラエルとエジプトとの区別ということが最も鮮やかに表されることになったということであります。この3日間の闇が去った後、またもモーセとファラオとの間に交渉がなされます。ファラオはモーセに、家畜はエジプトに残しておくようにと命令します。しかしモーセはこれを拒否します。25、26節、モーセは答えた、いいえ、あなたご自身からも生贄と焼き尽くす捧げ物をいただいて我々の神主に捧げたいと思っています。我々の家畜も連れて行き、いずめ一つ残さないでしょう。我々の神主に仕えるためにその中から選ばねばなりません。そこに着くまでは我々自身が、我々自身どれをもって主に仕えるべきかわからないのですから。エジプトでは動物犠牲ということは動物そのものが神々でしたから忌み嫌われていたことでありますが、イスラエルでは動物を犠牲の捧げ物とするということはなされていたわけで、そのためには家畜も連れていきたい、このようにモーセは言いました。27から29節、しかし主がまたファラオの心を固くなにされたので、ファラオは彼らを去らせようとしなかった。ファラオが、引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないよう気をつけよう、今度会ったら生かしてはおかないと言うと、モーセは答えた、よくぞ王政になりました、二度とお会いしようとは思いません。このようにしてファラオとモーセとの間が決裂をします。そして11章1節に言われる、なおもう一つの災いが下されることとなり、そして大いなる杉越の御業が振るわれることとなるわけであります。10章1節以下に戻りますけれども、ここで主なる神が改めてファラオと家臣の心を顔面にしたのは、かたくなにしたのは私自身であるとおせになっています。そしてその理由は2節、私がエジプト人をどのようにあしらったか、どのような印を行ったかをあなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなたたちが知るためである、このように告げられるわけです。ファラオが、今まで見てきましたように繰り返しこれらの災いが重なったにもかかわらず心を固くなにしイスラエルを去らせなかったのは、私のような神は地上のどこにもいないことをあなたに分からせるため、大いなる印を行うことで エジプト人に主こそ神であることを知らせるために、また主なる神がエジプト人にどのような御業を行ってイスラエルを奴隷の苦しみから解放してくださったかということを、イスラエルの民が親から子へと語り伝えていくために、そしてイスラエルの民が私が主であるということを知るようになるために、私はこのようにしたと主なる神は仰せになったわけです。そしてその御言葉の通りになるんです。この後イスラエルは過ぎ越しの御業を繰り返し繰り返し覚え続けることになる。そしてこの過ぎ越しの御業は主イエスキリストの贖いの御業の先取りとなるんです。祈ります。主なる神様、すべての歴史の進みゆきをあなたが支配しておられ、御心のままに導いておられます。9つの災いの後のもう一つの災いと、それに伴う過ぎ越しの御業を見ることによって、私たちもあなたのような神は地上のどこにもおられないということを確かめることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。